月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は若干ちょっと今日は髪気味なちべとしおと
ゆきさだえさ
お
です。
この二人でお届けしておりますが、
疲れてんだね。
なんですかね、やっぱちょっとあの気候がちょっと寒くなったら急に寒くなったりしたから、はい、心配、ということでですね、ここではですね、あるゲストからコメントをいただいておりまして、
はいはい、
明日11月8日から電気館で公開になる映画子供の子供、こちらのですね監督の萩生田浩二監督から、
はい、
何でもあの生田監督と若干ゆかりがある方だということで、
はい、かなり、
コメントをいただいておりますのでこちらを聞いてください、
はい。
映画の監督の駆け出しの、萩生田と言います。よろしくお願いします。
萩生田監督が最新作、子供の子供、こちらを持って熊本にいらしたということでお話を伺いたいと思います。まあ、あの一口では言えない深いテーマを、ね、内包している作品だと思うんですが、まあ、小学生の妊娠という題材がですね、かなり本当にそれだけ聞くとかなりショッキングでびっくりするような話なんですけども、監督がまあこの作品取り組もうとそもそも思ったきっかけみたいなのは何かあるんでしょうか。
僕自身もあの中2と小4の女の子が、あの娘がいますんで、そのね、文字面だけ読むと随分ショッキングなことを、人騒がせなことを随分笹生さんも書くなというふうには正直思ったんですけども、まあ、読んでいくにつれてですね、それとはまた全然別の、なんか そこにこう込められている思いというか、そう表現されていることっていうのがなんかとってもすごく魅力的に感じて、なんかすごく深い説得力も同時に感じたんですね。で、映画化にさせてもらいたいというふうに、まあ、プロデューサーの方にも僕の方から言いまして、で、まあ、その時点ではもういろんな問題があるなというのは、具体的に 何の問題があるかというのは分からなかったけれども、まあ、その問題、これから出てくる問題とは、まあ、一つ一つクリアしていけば何とかできるんじゃないかというふうに思いまして、まあ、その元にあったものというのはやっぱその子どもが、まあ、子どもが妊娠するということのその是非ではなくて、そのことを通してなんかその子どもが持っているなんかこう力っていうか、秘められた力とか、その自分が自分を律する力とか、なんかそういうことをこの題材から描いていけるんじゃないかなと思って、なんかそれで取り組んだんですけどね。文字面だけ読むとですね、びっくりされる方もいると思うんですけども、その大人たちがかつて持ってた、今も持っていながらなかなかこう目の前には出てこない、実際子供を見てても普段の生活の中では出てこない、だけど、絶対こう持ってる侮れない力っていうのが僕はあると思っていて、それをなんか映画の中でこう描いて、それをなんかこう感じ取れるものにしていきたいと思って、子供たちと、頑張って作りましたので、電気館の方にですね足を運んでいただけたら大変嬉しいです。楽しんで見ていただきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
まあ、という萩生田監督なんですが、実は行貞勲監督とお知り合いだという話をちらっと伺ったんで、行貞監督とはどういう、はい、
僕が一番初めにこうもう映画の現場に入ってですね、映画監督を夢見てですね、もうすごく前のめりに、潜り込んだ映画の現場でですね、熊楠っていう和歌山県で約半年以上も泊まり込みで、まだ未完の大作なんですけれども、山本雅史監督の下で僕が演出部をやった時に全く使えない助監督だったんですけども、頭でっかちのですね、その時にですね、装飾部をな手伝ってたのが行貞さんで、全くもうニッチもサッチもいかない、頭でっかちの助監督をですね、助けてくれたのが行貞さんでした。
じゃあまだお互いが映画監督になる前の出会いだったんですね。
そうですね、もう本当にもう節々でもう本当に助けていただいて、もうクビにしろって言われてたんですよ俺。ゆきささんがいるんだから、ゆきささんを演出部にしてチェンジしろって、変われっていうふうに、お前は演出部にいらないっていうふうにもう毎日のように言われてたんですけど、だけど陰で打ち合わせするとすっごくこう助けてくれてですね。
助監督時代のゆきさだ監督は どんな感じでした？
やっぱね、役者にねすごい詳しいですよね。だからキャスティング能力がだって誰みたいなそれ誰なんですかみたいないう人をこう集めてくる。あとやっぱり役者に対する対応の仕方っていうのがやっぱ秀でてましたよね。役者からの信頼感っていうのをなんかやっぱり現場ももちろんいろいろやることはいっぱいありますけどね、やっぱその俳優に対するその向き合い方っていうか相談とかもすごく丁寧に聞くし、で新しい役者のね、新しい役者って監督も知らないような人たちをこう見つけてきて、だけどその人たちが今もう本当に目に見える映画のメインキャストになってるような人たち、だからそれはすごいなと思いましたね。あとやっぱり企画をすげえいっぱい持っててすげえ喋る、もうなんか泊まり込みでなんかこう横にこう、ね、寝てるとずっと喋ってるみたいなそれ何ですかみたいな、ちょっと寝るからみたいな感じそれが今実際やってたりとかする企画になってるのにはやっぱり相変わらず驚かされますけどね、はい。
ぜひ雪貞監督にこの電波を通じてメッセージを、じゃあ、
はい、まだまだ全然駆け出しですが、雪貞さんのこうやられてきたことのなんかその重みっていうか、その時に多分その個人で多分追ってること、雪貞さんが個人で追ってやり通してきてることっていうのの、ほんのまだ入り口にも僕なんか立ててないですけど、よくやったなとか、よく本当に大変な仕事なんだなと改めてですね思い返して、次の雪貞さんの新作を楽しみにしつつ、とにかく全部見てますので、応援してるっていうのも変なんですけど、ちょっと追っかけつつ頑張ります。
ということで、明日から公開になります映画子供の子供の監督、萩生田浩二監督が雪貞監督にエール&メッセージという感じで、
あいつ俺の映画好きじゃない
そうなんですか、
分かんないから、いや思うこともあるんでしょうね、いろいろね、いやでもすごくよくわかる、萩生田が言ってることはね、やっぱね、彼はものすごくやっぱ映画好きで、すごい実直なんですよ。で、まっすぐで、いろんなものにもぶつかるんだけど、こう誠実に対応してる、してくる監督なんですよね。だから、多分、不器用にも見えると思うんですよ。で、映画の作り方も不器用だし、その不器用さが、すごく好感を持って映画に、今度子供の子供もそうだし、やっぱすごくその、一つ一つ対処するって今言葉があったけども、やっぱそれは正しいですよ。でやっぱ正しい映画のスタンスで正しい映画の向き合い方をしてるから、僕なんかはむしろすごくやっぱちょっと遠回りもしたけど、なんかすごくこう今はいい状況に萩生田がね撮っているから、映画を作品を一つ一つ作ってるから、すごく、僕も羨ましくもあり、その環境を作ってきた萩生田にものすごくやっぱりなんかこう良かったなっていう風に今思いますね。僕の場合はもっとこう闇雲にね結構乱暴なとこもあるから、さっきも言ったけどたくさん企画を持ってて、とにかく全部バラバラなんですよ。作家性っていうものをあんまり信じてない人間だっていうか、自分の中に作家性はないと。で萩生田の場合はどっちかっていうと、原作があってもやっぱり自分に向き合ってる、自分が直面してる何か、でそれはやっぱ作家性をこう求めていく映画のスタンスだと思うんですね。で僕とは多分違う作り方だと思うんですよ。だから今ねすごく日本映画がやっぱりどっちかというと闇雲に作られている中で、やっぱりすごく一つ一ついいものを作ろう、いいものを目指そうって、それが要するに万人にいいものではないかもしれないけども、ある響く人に響くって、そういう映画の作り方っていうのはやっぱ90年代僕らが萩生田と共に助監督をやってきた時代はそういうものばっかりだったんですよ。でそれをちゃんと彼は やろうとしてるっていう、僕はまたそれとは違うスタイルの映画の作り方をやっていくし、これからも多分どんどん変化していこうと思うんだけども、やっぱそこはやっぱりその違いはあれど、お互いに映画を作ってるからいつかねなんか一緒にやれることもあるだろうし、でもそれぞれの作り方と環境を作ってなんか頑張っていられればそれはそれでいいかなというふうには思いますけど、
すごい子供の子供っていう映画を見せてもらって、子供たちの表情がすごい輝いてるなと思いまして、なんかやっぱそういう誠実な映画に向き合ってる感じっていうのが監督の姿勢からこう映画をスクリーンを通して伝わってくるような映画になってると思います。明日から11月8日明日からですね、電気館で公開になりますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。監督の話ということでですね、こちらの方にもいつそれらしいメールが来ております。ハイブロックさんから、 ネットの記事でこんなものを見つけました、はい、日本で映画監督と呼ばれるのは約100年間に200人です。え、それってプロ野球選手になるより難しいじゃないですか。しかも監督として作品を撮り続けるのってその中のほんの一握りらしいじゃないですか。映画監督って大変な仕事なんですね、尊敬します、ということなんですけど、映画監督って100年間に200人ぐらいなんですか。
そんなことはないでしょうね、うん、それどういう意味でそれが書かれてたかですよね、
うん、ちょっと調べてみたんですよ、日本映画監督協会という、はい、協会があるんですけど、はいはい、2004年10月時点でのデータなんですが、580人映画監督名乗ってる人はいると。これはまあ一本でも取れば監督、
まあ、そうですよ。で、なおかつ僕は日本映画監督協会入ってませんから。
あ、雪原監督は入ってないんだ。
さっき言ってた、はい、多分岩井俊二も入ってません、
はい、はい、別にそれは入らない人もいるということなんですね。
勧誘はされるんですけど、うんうん、
それ自由とな
んかこう、うん、入んなかったっていうタイミングを逃したっていうのもあるんですけど、うん、でも僕の先輩の監督たちはみんな入ってたりもするし、うんうん、監督協会新人賞みたいな、岩井さんはね新人賞もらったりしてるわけだし、
はいはいはい、
でも入ってなかったりするんですけど、まあ僕は新人賞を落とされましたけど、はい、まあ欲しかった賞だったりもするしね、うん、そういうのってね、うん、3本以上取った人はもう取れないんでね、うん、でもなんかでも監督の定義ですよね。
どういう人を映画監督って呼んでいいのかということなんでしょうね、うん、
プロ野球選手の方が難しいと思いますよ。
お
僕は
おなるのが、
うん、やっぱりそれは身体能力と才能っていうものを、うん、まあ監督も才能って言われるかもしれないけど、はいはい、監督は、うん、なれますもんね。
なろうと思ったら
なってるじゃないですかみんな。
いや、まあ自分で名乗ればね、でも一本取るのだって大変なことでしょ、うん、
名乗らなくてもいっぱいなってるじゃないですか。
いっぱいなって今なってますけど、
いっぱいなってますよ、はい、だからこのネットで言ってた100年間で200人しかいないっていうのは、
う
ん、記憶に残るっていうことなのかしら。
やっぱ作品としてちゃんとやっぱりその映画の歴史に残っていく作品を撮っている映画監督ってことなんですかね。
そうですね、だからそれはでも確かに難しいです、うん、でもさっきも僕も萩生田とね、うん、共に助監督やっていて、はい、やっぱり10年15年ぐらい前かな、うん、それって、うん、その頃って熊楠やってた頃って、うん、僕は装飾部っていうのは美術の手の、そう、飾りをする人、僕は小道具、
うんうん、
伊藤千尋がやってた人
なんです。あ、はいはいはい、
今回の、
はい、
同じことをその熊楠やってたんだけど、うん、本当は助監督でやりたかったんだけど決まってたんで、うん、
助監督は
その時は助監督じゃなくて、まあ、僕はスタイルとしてはもう映画のスタッフであればいいから、
うんうん、
助監督だろうが装飾部だろうが、うん、何やってても撮影部やっての手伝い
でも
関わってればいい、うん、で僕はその時は別に映画監督になろうとも思ってなかったし、うん、ただ映画の企画ってこういうのやるといいよねとかは常に思ってた。
今と変わりませんね、うん、その辺は
今もそれでほとんどがなってないから映画の、うん、で今回ブルータスの架空プロジェクトも、うん、まあ、パッとこうなんか変えてみたりとかするんだけど、うん、まあなんだろうな、そうだから監督ってなんだろう、監督じゃなくてもいいんですよね、
映画に関わっていれば、
うん、関わってられればっていう。だからそれはむしろなんだろう、監督は誰でもなれるってさっき言ったのは、うん、なんだろう、特別なあれがいらないんですよ、何かこう能力っていうものが
監督になるのに
だけどその定義ですよね、
うん、
こういうとこはこいつは上手いよねっていうところで監督が重宝されたりするでしょ、職業の監督っていうのは。でもそれはだから、うーん、まあだからそういう意味じゃ名が残る監督になれればね、うん、精進して、うん、死んだ時にあこの監督のフィルモグラフィーで特集が組まれるとか、うん、まあ、生きてても組まれるわけじゃないですか、岩井俊二の特集とか、そういう風になればねまだいいけど、でどういう200名しかいないって言われると、うんうん、その200名に入ることってのは相当難しいことかなって思いますよね、うん、
プロ野球選手より難しいんじゃないかと僕なんか思ってしまいますけどね、うん、プロ野球選手ってだってドラフトね、うん、何位までだったら結構な毎年40人50人の人が一応プロ野球選手にはなるわけですよね。
まあまあだからそういう意味で言うと、うん、プロ野球選手と映画監督は同じぐらいじゃないですか、うん、だから
みんながプロ野球選手として認識する人が逆にその中で何人いるかっていうことなんでしょうけどね、うんうん、
だってもう誰かがダメできなくなっちゃって、うん、じゃあお前取れって言われる場合もあるわけですよ、うん、したらホイホイって取る人もいるわけじゃないですか、うん、最近多いんですよ、
うん、
映画監督の降板劇がね、
あら
降板しちゃって、うん、で要するにそれはなんでいけないかっつったら今映画がそれだけおざなりに作られてるってことなんです、うん、で監督を変えてでもそのまま続行しちゃうんですもん、映画が
プロジェクトが
そりゃおかしいでしょ、
うんうんうん、
監督が映画を作ってんだから、
うんうんうん、
でそこがもうその求心力がないってことだ、う
ん、監督に、
うん、ない、うん、なくなってきてる。でそれは監督のせいではない、
うん、
その制作側がそうなんです、
うん、
だから結局この形になればいいんです、うん、この原作が映画になればいいと思ってるんです、うん、この役者が主役で、うん、売れる役者さんが主役で、
なんか寂しいですね。
寂しいです。それは、うん、売れる役者さんたちでも嫌ですよそれは、
うん、なんか本物のものが見たいんですよ我々一映画ファンは。本物が見たいんですよ、うん、
失敗作でもいいからね、
うん、なんかやっぱり本当に監督がこれを伝えたいんだっていうのがやっぱスクリーンから伝わってくるような映画が一本でも多く、う
ん、だから失敗を恐れてるんです、
うん、
みんなが分かる映画。
あ、そうかもしれないですね。
みんなが分かってだからハードルがどんどん下がっていって、うん、いや観客は馬鹿にされてるんですよ、
う
ん、
そうですね、
そういう意味で言うと
やっぱ僕ら観客が本当にやっぱり本物が見たいんだってもっと声を上げていくべきですね、
うん、それにはかなり精進しないと我々はいけないと思うんですけど、
100年間に200人に生田監督はね、僕なんかもう絶対なる、もうなってると思いますけど、もっともっと頑張っていただきたいなというふうに思います。
いや、まだまだです。
月刊生田大佐夫のポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊生田大佐夫でございます、はい、メールの方いただいております。グッドマンさん、いつもポッドキャストで聞いています。山梨在住の脚本家志望の女子です、
はい、
学校に通って映画の勉強しています。よく学校の先生が良い脚本から良い映画が生まれるとおっしゃいます。でもどんな映画の脚本が良い脚本なのか今一つピンときません。生田監督が良い脚本と思う映画はどんなものがありますか、教えていただきたいですということですね。結構最近はこういう脚本家志望の方からのメールが増えてきましたが、はい、
良い脚本って何でしょうね、うん、読んであこれ面白かったなと思う本はありますよ。
うん、映画化したいな、なんか映像が浮かぶなという感じですか。
そうですね、うん、あ、てかこういう手があったかとかね、
うん、
例えばあの僕がやった中では GO の時の工藤くんの書いた脚本っていうのは、うんうん、電車の中で読んだんですけど、うん、お笑いしちゃいましたからね、
うん、あ、読んでて
笑ってて、うん、ただそこに問題点も見える、
うんうんうん、
むしろ自分が作りたいっていう像と、うん、自分とは全く違う像をこう結びつけるっていうね、
うんうんうん、
ことでなんか新しいものが生まれるわけじゃない、
はあはあはあ、
予感がするんですよ。
じゃあ自分のこうなんか手の内のものだけではダメなわけです
ですね。
何か自分を刺激してくれるみたいな、
うん、だからってことはその作家が脚本家が自分なりの向き合い方をしてないといけない、
うん、その題材に対して。
で僕なんかは伊藤千尋っていう脚本家と、うん、まあ、今度は再開も伊藤千尋が戯曲を脚色してるんですけども、
うんうんうん、
で脚本がもともとあるものを脚色するって難しいんですよ。
ですよね。もともとが小説とか漫画とかじゃなく、うん、もう、 こうセリフの形になってるものですもんね。
でそれを活かしながら、うん、その隙間を作っていくです、ね、何か描こうとしてる、はいはいはい、テーマを見出してる、
は
いはい、っていうことは自分の考え方とはまた違うんですよ。で彼女の場合はものすごくあのやっぱ女性だからなのかもしれないけど、うん、もうかなり理論派なんです。
理論派、
うん、で僕がなんかいろいろ言ってももう論破してくるわけですね。
それ違う。
それはそうじゃありません。こうです。
ほうほうほう。
これはこういうふうに考えてるからこうなんですっていう行動原理が全部できてる。
ほうほうほう。
でいいんだよそんなのって言うと怒られるわけですね僕が。いや良くないわけですよ本当は。
ほうほうほう。
でもそれを映像にすることとはまた別な話なんで、
うんうん、
だからその時に自分とは違うものを持ってるもんですよね、
うん、
僕は監督にとっては、
うん、
だから自分を信じて自分が書きたかったことが明確にある自分の、うん、だから何度も言うけど原風景とか、
うん、
そういうものを確実にあの見えてこう透けて見えるような映像としてね、
うん、
ものがやっぱり僕はいいと思いますね。
なるほど。
まあ、言葉っていうのもありますけどね。セリフがいいねとか、
うん
うん、だから小津安二郎のシナリオとか、うん、例えば黒澤明の作品のシナリオとか全集出てますから、
うんうんうん、
そういうのを見るとあ豊かだなと。
本当にもう私もね、うん、さっき見ましたけどオズ映画を最近見直してるんですが、うん、セリフが見事ですね。
そうですね。
本当になんか普通の会話をしてるように見えてでもやっぱ
下ネタだったりするわけ
ですね。そうそうそう。で練り込まれてるんですよセリフが
本当に。だからこれはどうした野田光吾っていう人がどんな風にオズさんとやってきたんだろう、
うん、
で僕はだから水木陽子ってね、はい、だから成瀬幹夫監督の脚本を書いた、
はい、
浮雲とか書いた、はい、やっぱ見事なんですよ、
うん、
見事な脚本があるのに成瀬幹夫はギリギリまで削ってるんです。
その脚本を
、
はあ、
これは言わなくても話が通じるっていうぐらいまでシンプルにしていく、
は
あ、僕は有名な話で切りすぎちゃって水木陽子が怒ったっていう、
は
あ、あの浮雲の時は、はあ、かなり揉めたらしいです。揉めて成瀬幹夫も俺の映画じゃないとまで言って作ったものがあるのに、うん、 世紀の名作になってるっていうね。これがなんか映画監督面白いところですよ。
やっぱなんか映画監督を刺激する脚本がやっぱりそういう意味ではいい脚本なのかもしれませんね。
僕は思いますね。
これヒントになったでしょうか、ペンネームグッドマンさん、またね悩みがあったらどんどんこの番組までメールください。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。